リサイクル。
4月21日19時半になりました。ドラミがお送りする人生リサイクル始まりました。イエーイ。今日のゲストは、
はい、脚本家演出家の篠原明夫と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや篠原さん、今日は語れるね、
はい、今日僕しかいないのね。
そう、うん、でも今までも篠原さん呼ぶときってほら、うん、舞台近づくとなんかね、5月とか11月のこう朗読劇近づくとちょっと出てもらったりしてたじゃないですか。
そうですね、
ズームで、
はいはい、
今回もね、なんかゴールデンウィーク
ゴールデンウィークは、
はい、
また漫画原作で
ねそう、面白い原作でただそこをなんか話し始めるとネタバレになってしまいそうなので、うん、ちょっと、
ああそうですね、
なんか前のハニワットとか、うんうん、あと純子とか、うん、あとクリスマスの、うん、あのやつあったじゃないですか、舞台、私は出てないですけど、そういうなんかちょっと最近の作品の話と、うん、絡めてちょっと話進められたらなと思うんですけど、
はいはいはい、はい、
なので、うん、でも まだあれですよね、純子まだ続くんですもんね。
そうですね、まだ続きますね。もうそろそろおしまいかなと思ってたら、うん、ね、原案のご本人から、いやまだネタはありますよって言われてああそうですか、
ね、ネタはいくらでもあるんだ、ね、
そう、もうなんかうっかりラジオで誰が聞いてるか分かんないから、こう語りきれないような、
うんうん、
本当にねハードな内容ですよ、今度の11月は。
あ、そうなんですね、うん、あ、だって純子って1回目が結構ハードで、
うん、
純子2が、ま、2もネタありつつの、うん、でもちょっと暗い感じの話だったじゃないですか。
そうね、まあでもなんとなくこうコミカルには作ったんだけどね、
うんうん、
あの構造としてはね、
うん、まあ私の中で、まあ、
でも基本的に重たい話をコミカルにしてるだけだから結局重たいんだけどね、
う
ん、
そうですよね。2の時私はだってあのあれが好きだったもん、なんか納豆ご飯にかけるんですかってやつご飯にかけちゃダメですってやつ、何してるんですか、ありましたね、っていうね。
そうそうそう、なんか変なこだわりの登場人物がね、うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
ね、
うん、
そこちょっと面白かったでしたけど、で純子3は、うん、まあ私ストリッパーやらせてもらってね、
はいはいはい、
なんか純子さんから散々色気が足りない色気が足りないって言われて、もっとエッチにやれって言われたけど全くできず
、はい、あっちもね相当あのどっちかというと演劇的なシナリオでの朗読劇ですよね、うん、で基本的にね僕朗読劇やるときに注意してるのが、
うん、
舞台化できないっていうことをねすごく意識していて、まあ、そういう意味ではね、うん、純子3はすれすれ舞台化できたかなっていうね。でも、うん、ただね、ストリップのシーンを舞台化すると特にね
問題作
ドラミ、そうそう、ドラミちゃんがやったやつを舞台化するとそのまま警察に引っ張ってかれちゃうので、
そうだよね、
そうそうそう、
うん、そこはやっぱ朗読劇じゃないとね。
ね、そうなんだよね。で今度の今年の11月の朗読劇は、うん、本当にもうね実写化できませんっていうね、もう舞台化できません、映画化できませんっていうハードな内容にまた原点回帰で、
うん、それはそれでちょっと楽しみって言えば楽しみ、
はい、
やるのも見るのも楽しみっていう、なんか
そうですね、
うん、
そう今ねコロナ以降こう朗読劇をやる劇団がすごく増えてきたじゃないですか、
うん、そうです ね、
うん、本当にねもう歯がゆいんだよね、
うん、まあこの前ねメンバーの人が出た別の朗読劇見てきたんですけど、う
ん、あ見てきたんだ、おいはいはい、
そうそうそうそう、
うん、
うん、いや、 やっぱ篠原さんすごいなって思いました。で全然違う話
あそうですか、うんうん、
朗読劇ってやっぱり、うん、篠原さんがよくセリフを覚えてても必ず本は手に持って見てる体でやってくださいって言うじゃないですか、
うんうんうん、
そこの朗読劇は、うん、こう言って喧嘩にならないよね、
うん、
演出家のこだわりでなるべくセリフを覚えてくださいになったらしいんですよ、うん、最終的には。
はいはいはい、
で覚えられちゃった子は本を閉じて持ってるだけなんですよ、うん、
ああ最悪だね、
うん、でそれがなんか、うん、最初は何かのこう物の代わりに使うって話だったらしいんですけど、
うんうん、
出番なくてそのままずっと持ってやってましたね、
うん、
で一部覚えてない人が時々開いて、
うん、
閉じるみたいな、ちょっとっていう、
それはもう朗読劇ではなくてセリフを覚えられない人が台本チラ見しながらやる芝居だね、
うん、 で そこの中で、うん、まあ、あのほら、うん、うちのメンバーの女性は、うん、あのちゃんと最初から最後まで、あの、うん、覚えてはいるんだけど、ちゃんと朗読劇として本を開いたままやってましたね。
あ、
で、あの一部それを獲物として使うときはちょっと丸めて持ったりとかはしてたけど、
うんうんうん、
そうそうそう、だからすごい安心して見れた。
あ、そうなんだよね。
で本人にもこっそり耳打ちしたけど、ね、一番良かったよっつって、
うん、あ、そうか、そうですか、うん、
はい、
そうなんだよね。やっぱり朗読劇ってちゃんと朗読をしないといけないのと、うん、その朗読と演劇のその中間地点にどうしても行きがちじゃないですか、うん、役者さんがやると、うんうん、だからね、そこをしっかりと朗読劇と歌っている以上、うん、演劇にせずにいかに朗読でありながら劇であるかっていうことを追求しないといけないんですよ、うん、
だって篠原さんってすごいやっぱこだわりが朗読、うん、まあ朗読じゃないですか、うん、その時の、うん、なんだろう、演技の中で目の動き、うん、すごい大事にするじゃないですか、うん、あのもし読むんだったらもう本を読む、うん、で、うん、目を離すんだったら目を落とさない、読みながら落とさないとか、すごい、うんうん、読むときに下を向いて前を向いてまたすぐ下を向くとかって絶対私も見てて確かに気持ち悪いんですけど、
うんうん、
なんかそれって単なるカンニングじゃないですか、なんとなく。
そうそうそう、そうなのよ、
うんうん、そこにすごいこう私ももう何年もやらせてもらった結果、そこはすごい見ちゃって、うんうん、気になっちゃって、
うんうん、あ、はい、そうなんだよね、うん、やっぱり朗読劇って多分普通に考えると稽古量がいらない、だから役者さんがね台本を覚えなくていいから、うん、極端な話ね、うん、だから稽古量がいらないとか、うん、あとは、まあ、小道具とかなんとかでお金がかからないっていうので、うん、コロナ以降すごく流行ってるんだけど、うん、でもやっぱりその確かにお金はかからないのよ、
うん
ね、衣装なんかももう、ね、うちなんかはほら T シャツをお揃いでやったりとかってするじゃないですか、うん、ものによってはね、
うん、
でそれを考えると本当に衣装代もかかんないし小道具代もかかんないし、うん、それこそ美術代もかかんないし、
うん、
でもねやっぱりね稽古はね普通の芝居並みに稽古しないとね、うん、だって体動かせない分いかに聞かせるかっていう稽古って、
いやいや動いてますよ、すごく
すごい
すごく動いてますよ篠原さん。
でもほらでも僕の動くのはさ立ち位置でしょ、
うん、あ、そうそう立ち位置だけどあれが結構覚えるの大変なんですよ ね、 ね、ね、うん、狭いところにすごい大人数 で、 そうそうそう、で出はけをするから、うん、むしろ芝居よりも出はけすごく大事で、
うん、
ぶつかっちゃうとなんかぐちゃってなっちゃうじゃないですか、ちゃんとこう出はけがきちんと決まってないと、
ね、
だから篠原さんの朗読劇はすごく大変です、うん、
そうなのよ。でもねやっぱりそうじゃないといけないと思うんだよね朗読劇ってね、
うん、そうそう、だなんかいやこれ私が言っていいのか分かんないけど、
うんうん、
昔友達が出てた朗読劇じゃなくて朗読、うんうんうん、朗読はもう本当に座ったまま読むとか時々立つぐらい、うん、なんだろう、ちょっとこうメインの人が出るときは一歩前に出てるぐらいで、うん、ほとんど動きがないのが朗読っていうイメージが、うん、朗読劇じゃなくて朗読っていうイメージがあって、うん、で朗読劇ってなるとやっぱ篠原さんのところでやってるイメージがすごく強いので、なんだろう、違うものを見ると違うって思っちゃうんですよね逆に。
いやもともとね僕本当に劇団でお金がなくなっちゃって、
うん、
美術にお金使いすぎて、うん、でもう篠原ステージも潰れるな、でもやっぱり1年に1回はやりたいよなと思った時に、うん、朗読劇っていうスタイルがあるらしいっていうことを知って、
うん、
当時ね僕は28歳の篠原清は、
うん、
そこで朗読劇だったらできるかもしれないと思って、でもね、うん、朗読劇なんて当時誰もやってなくて、
うん、
青年座かな文学座かなが全国展開している朗読劇を1本持ってて、
うん、
でもちょうどタイミングよく見れることもなく、
うん、
でそれがどういうものなのかも全くネットには、当時まだネットなんかなかった、
そうですね、26歳だった、うん、パソコン通信の時代ですね、
ね、そうだよね、うん、で結局何の情報もなく、うん、でも本を持って読むだけでお金を取れるはずがないと思ったのよ。
なあ、
でそして、動くっていうことをやって、でまあ埴輪ったほどすごく動きはしないんだけど、
うん、
どこに立って喋るかで人間関係が全部分かるように配置をするっていうね、うん、それをやったら、朗読劇界に新しい風が吹いたっていう劇評をいただいて、
うん、
普通のところはどうしてるのって思ったら、 普通に読んでるんだよね。
ただあのなんか結局私もう篠原さんの朗読劇が結構斬新なのかなと思って調べたんですよ。ダイナミックリーディングっていうのは、うんうん、昔やっぱあって、動きをつけながら本を持って読みながら動くみたいなのあったらしいんですよ。
ああ、はいはいはい。
だから多分その当時はネットとかがないからそんなのどこでやってるか知らなかったけど、うんうん、今調べると結構古くからあるっていうか、やってたところはあるらしいんですよやっぱり。
ああ、そう、それっぽいのは。ダイナミックリーディングで僕もちょっとそれをはっきり見てないんだけど、うん、人の話を聞く限りね、
うん、
台本を持った芝居なんだよね。
ああ、わかるわかる、わかりました。
そう、台本を持った芝居は僕は絶対許さない。あの、あ、まあ、人のやるのは全然いいんだよ、
わかりました。
僕は自分の中ではね、絶対自分には許さない。
だからさっき言ってた、芝居でできるんだったら芝居でやれって話ですよね。
そうそうそうそう、芝居でできるものをわざわざ朗読劇にするなよと。
それ単なるあの覚えられないからやってるだけになっちゃうからね。
そうそうそう、まあ、あのね、そうじゃないかもしれないけど、お客さんにはそうとしか見えないじゃない。
うん、あの、ね、でもあれはねやっぱね、本の見方によるなっていうのはすごく思った今回。
あ、
あの、うん、予想を見て勉強になりますよねやっぱりね。のすごく私もだから次回の純子の時はすごい気をつけようってやっぱ思いましたもん、うん、あの目の動き一応こうねつけてくれるから、うん、あのね、なんかほら私の役でちょっとこう少し精神的に不安定な人の役やった時はあの、うん、セリフを言った後に周りをこう舐めるように見回すみたいなやつとかね、うんうん、なんかちょっと怖い感じで見回すみたいなのがあったりとかして、うん、でもそれってやっぱり朗読劇じゃないですか、
うんうん、
そこでどんなに気持ち悪い声でやっても、うん、お客さんが耳だけじゃなくてやっぱ見てるじゃないですか、いる人たちをね、
うんうんうん、
だからそこ見えるところって大事ですよ ね、
あとねちょっとねこの間あの僕は初めてライブをやったんですよ、
うんうん、
僕が中心になって出演するっていう、うんうん、あのもう基本的には語りのライブね、
うん、
あの若干歌も歌ったんだけど、でも語りのライブをやって、で自分がマイクの前にしっかりと立つと、
うん、
いやちょっとねあの今までの僕の朗読劇は役者さんが喋っているのをマイクが、フォローして声を覚醒しているだったんですよ、
うんうんうん
うん、でもね今回自分でやってみてマイクどう使うかってことにすごくこだわったのね、
うん、
そうすると例えばボソッとした一言を今まではボソッと言ってるものをマイクが拾ってるだけなんだけど、うん、今回はねマイクに向かってボソッと一言言うっていうね、ちょっとだけニュアンスの違うマイクの使い方をいっぱいやったんですよ、
うん、
これ結構良くて、うん、次からは、マイクをどう使うかっていう、うん、朗読劇の中にさらにこう組み込んでいこうと思いました。
そうなんかねマイクって、うん、そう確かにそういう、うん、あのライブとかで、スタンドアップコメディやってる知り合いとかいるじゃないですか、
うんうんうん、
あのそうするとこのシーンではリバーブをめっちゃ聞かせるとか、
うんうん、
マイクをやっぱ道具として使ってるんですよね、
うんうんう
ん、あのそう確かに言われてみると今まで篠原さんのところの朗読劇出た時はあの、うん、基本的にはあの音を届けるための道具ですよね、
うん、そうそうそうそう、うん、小声をいかに大きく届けるかとか、このいかにマイクに向かって小声で喋るかとかね、あのマイクがなければできない表現をちょっと今次はこだわっていこうかなと。
でもそこはあの私ストリッパーの時はやらせてもらったじゃないですか、なんとなく。
あ、そうね、
ささやく 息が入った声だから普通に喋んないと聞こえない内容をマイクだから、うん、あのマイクの近くでささやく、
そうだ、
やってるじゃないですか。
やってるね、そうだね、そこはなん
ていう
かこう
っていうのやってるじゃないですか。
そうだね、無意識に演出してるね、
うん、あれはだってやっぱ、うんうん、私もそういうものだと思って、まあ、自分がライブの時にやっぱあの、うん、歌だけじゃなくて喋るんで割と、
うんうん
うん、喋った時にこうわざと聞かせたくないけど聞かせたいこととか小さい声で言ったりね、うんうんうん、なんかするじゃないですか、マイクの使い方として、うんうん、だそれと一緒かなと思いながらやってるじゃないですか、
うん、
もう。
そうだね、でもなんかそこにもっとこう、うん、強いこだわりを持って、
うん、あ、今までは
シーンをね、
うん、今まではあまり気にせずにスルッとやってた感じ。
そうそうそうそう、
やる前から
そこはちょっと小声でマイク使った方がいいねぐらいな気持ちで、うん、あの言ってたけど、そのなんだろうな、演出技法としてこう明確に指示が出せるといいなと思った。
もう本を書いてるうちにここはこういう風にやろうとかって決めちゃうぐらいの、う
ん、まあそうね、なんかそれぐらいできるとこうマイク マイク使いにちょっとこだわったみたいですね。
だからドガキに書いてあるとかね、うん、ここはマイクのそばで小さな声です、うん、ぼやくとかさ、
ぼやく、ささやくだねぼやくんだ
ぼやく、ささやく、うん、ものによるけどささやく場合もあるし、うん、ぼやく場合もあるし、
なるほどね、うん、そうだね、
いやそれは面白いです ね、
うん、ね、ちょっとここは極めていこうかなと、
うん、いやでも篠原さんってやっぱ舞台の作り方面白いですよね、うん、なんかやっぱ、
あ、そう？
そう、今回も今すごい過去の話っていうか、うん、もう朗読劇をずっと語ってきたけど、うん、今回はストレートプレイなわけじゃないですか一応ね、
あ、鈴木先生ね、今回も ね、鈴木先生がほらうちのメンバーが割と、ね、年齢層高いじゃない、
うん、うん、
でその中で中学校が舞台で中学生が中心ってなった時に、うん、結構多くの人がね、あ、じゃあまたこれ朗読劇ですかって言われたんだけど、いやこれは実写化可能なんだから朗読劇じゃないだろうって思って、
うんうん、
まあ、大の大人が中学生を演じるっていうね、
うん、
なかなかそう、怖いもの見たさでいきますっていう人がすごく多いんだけどね
ある意味実写化できないよね、うん、
そうだねそうそう、だやっぱりね、今回はこの舞台でしかも漫画でしょ、うん、漫画ってことはまあテレビや映画の映像作品並みにシーンがバンバン変わるんですよ、
うんうん、
で演劇ってそうそうシーンバンバン変えられないのね、
うんうん
うん、でこれをねどうやってシーンバンバン変えて漫画原作のテンポ感を生かしていくかっていうことはねものすごく注意して作ってます、
うん、いやもうやってる人たちの出はけ大変だもん今回も
ね、
うん、私だって自分のところメモってるけど、うん、これ本番の時は本が ないわけじゃないですか手元に、
そうそうそうそう、
出はけ、そう出はけ間違えたらみんなに迷惑かけんなと思って、
うん、
すごい結構厳しいと思いながら、でも私なんか、うん、大体誰かについていくパターンが多いんで自分だけ出なきゃいけないところっていうのは3か所ぐらいしかないんですよ、自分の率先して出なきゃいけないところ、
うんうんうん、
なので基本的には誰についていくか覚えてればいいんですけど、
ね、でもその誰についていくか覚えられるぐらいだったらどっち行くか覚えたって一緒だよねきっとね、
あ、まあほら順番とかがあるんで
ああそうか、
そうそうそうそうそう前回の芝居ストレートプレイはあれですよね、うん、クリスマスじゃなくって、うん、交通事故に遭うやつなんだっけ、大人の音楽のタイトル忘れちゃった、
うん、あ、そう、音楽の時間っていう
音楽の時間
ですね、さようならのホワイトクリスマス、ね、
うん、そうか、やっぱクリスマスか、
うん、そうそうそう、
あれはライブハウスの狭いステージの中で、うん、基本的に衣装は着替えてなかったですよね、
ね、
1回ぐらい着替えてるかな、
そうそう、うん、学生時代と大人になってからで変化を持た
せて、ね、それは着替えてましたね確かに、
うん、
ね、で あれはあれで面白かったですよね、カウンターでも芝居やってね、うん、ライブハウスのカウンターでも芝居があって、はいはいはい、ライブハウスのステージ上でも芝居があって、
うん、そうそう、あれはね単純に劇場で借りれるところがなくって、
うん、
割と短時間で企画が進んだ作品だったんで、
うん、
わあどうしようと思って、でそしたらいつものねライブハウスが空いていたんで、じゃあそこで何ができるかなっていうので作った作品だったんですよね、うん、会場兄貴の作品だったんですよ、うんうん、
そっかそっか、いやでも面白かったですよ、なんかなんだろう、篠原さんがやっぱいろいろ工夫して作ってんだなっていうのが分かる、
うんうん、そう、数年ぶりの完全オリジナルだったからね、う
ん、あれ、なんだっけ、舞台で、銃とか出てきたやつは何でしたっけ、戦争ものみたいなやつ、戦争じゃないけどなんか、
あ、
その前の年のクリスマスにやったっけ、
はいはいはいはい、第一次世界大戦のクリスマス休戦の話ね、
うんうん、あれはオリジナルじゃないんだ、うん、あれはなんか
あれはね、あれはね、史実に基づいてるの、
あ、そういうことね、
うん、そういうことなんだから、僕が考えたわけではない話の流れがあって、うん、で、中盤以降は完全僕のオリジナルなんだけど、
うん、
前半の戦場の話は実際にね、歴史上にあった話をいろんなところから持ってきてまとめ直してる感じ、うん、ね、
クリスマスソング歌っちゃうあたりですか、
そう、そうそうそうそう、
うんだからそういう意味で言うと なんだかんだ言って年に1回はやってるんですね、
そうそうそうそう、え、何よ、
あ、ストレートプレイ、
うん、まあそうね、でも去年それは一昨年か、一昨年ストレートプレイやったのは数年ぶりじゃないかな、う
ん、ですよね、なんか、
うん、
あ、筒井康隆は、
筒井康隆はその後だから、あれ去年
か、そっかそっか、うん、それも私見てないのかな、 見に行けてる。見に行けたなんかね、日にちがなんかとかぶっちゃってたんですよね、うん、確か。
もう7月だったかな。7月の頭ね。
うんうん、そうそう、もうあのゴールデンウィークと、うん、あの11月の連頭の連休は必ず開けてあるんですけど。
うん、
はい。ということで、ね、なんか鈴木先生今回どんなところ、うん、やっぱ転換とかそういうところが苦労してるところですかね。
そうだね、今までのね、古代戦士ハニワットは朗読劇で、うん、まあ、あれに関してはいかに漫画に寄せていくか、ね、
うんうんうん
うん、漫画のそのカラーを裏切らないかっていうところなんだけど、うん、まあ、今回はストレートプレイということもあって、まあ、例えばね、その漫画だとそこで綺麗にあの収まっている流れでも、舞台にしちゃうとなんかちょっと物足りないなっていうところはね、
なんか唐突に始まっちゃった感が出ちゃうよね。
そうそうそう、
なんかね、
う
ん、流れと関係なく、
うん、そうそう、なんかせっかく情緒があるのにカットアウトで物語が終わっているみたいなところとかは、うん、ね、その前振りとか後の収めとかをちょっとオリジナルで作ったりとかね。
あとなんか順番もちょっと変わってましたよね。
あ、そうですね、順番は入れ替えたね、う
ん、うん、確かに漫画で読んでると絵がつながってるから、うん、こう全然違和感ないんですけど、確かに順番変えないでこれが芝居として出てきたら、うん、今どこってなりますよね。確かにね、
そうそうそう、ちょっとね、うん、流れが あとね、あの一つの物語、漫画はね、あの、うん、1話一つの物語で完結じゃないですか、
うんうん、
だけど芝居ってこの2時間の中でいろんなことが完結していかなきゃいけないので、
うんうん、
あのそう、分割して間に挟みながら、うん、2つのことが同時進行していくみたいにしていかないと、
うん、
なんか オムニバス演劇みたいになって、せっかくの流れがね全部壊れちゃうっていうところもあったんで、うん、今回そこは随分と、最初の台本はね3つの話が順番に行われるっていうだったんだけど、うん、途中からやっぱりこれはちょっと流れきついなと思って、
うん、
もっと演劇的にいろんなところにこう視野を広げていくっていう意味では分割して挟み込ん で途中に後半へのなんていうの、振りをポツポツと入れ込んでいくみたいなことはやっているので、うん、あの漫画の質感っていうのは大切にしながらも、より演劇的な表現やっぱりね、漫画はねあのコマで全部こう空間が区切られてるけど、演劇はね、うん、あのいくつかの空間が同時に進行したりするので、
うん、
漫画ではできなかったことをいっぱいやってる感じですね今回はね、うん、
まあ、漫画でいうところのタイトル、うん、ゲリミソのところ、
うんうんう
ん、なんか私まあまあ多分まだ変わってくんだと思うんだけど、うん、きっと今の状態だと一箇所ちょっと分かりにくいかなっていうところがあって、
お、
うん、まあネタバラシになるからあんまり言わないけど、
うんうん、
あのただやっぱりその細かいところを、うん、漫画原作知ってる人がどこまで拾って楽しんでくれるかっていうのも楽しみですよね。
あ、そうですね、うん、
あの分かりやすくするためにちょっとこう順番を変えたり手を変え品を変えしてるところを、うん、あの見てる人が原作と、うん、あ、ここが原作とちょっと違うとか、ここは原作にはないセリフを入れて分かりやすくしてるとか、
うんうん、
そういうのをどれだけ拾って気がついてくれるかっていうのを、あのいつも来てくれるキさんにね、
ね、あの竹富健二先生の大ファンの方がね、
そうそうそうそう、またあのツイキャスとかで配信してくれるのかなとか思いながらね、
うん、
なんでハニワットが一応テーマのところだけど、なんかやってくれるんじゃないかなみたいなね、楽しみではあるんですけどね。うんうんうん、はい、
そうそうそう、やっぱりね演劇って空間ねじ曲げるからね、そう、漫画原作は学園ものなので空間ねじ曲がんない作りになっているので、うん、そこをね演劇的にこのねじ曲がった空間をどう楽しんでもらえるかっていうのはちょっと
まあそうですよね、
楽しみですよね。
だって主演の鈴木先生は、うん、あの、うん、学校にいたはずなのにあちこち行っちゃうからね、舞台のところ狭い、いつになったら履けられるんだって本人がずっと出っ放しなんですけどいうぐらいね、縦横無尽に動いてますから ね。
そうそうそうそう
そうそう、なんか篠原さんとの勝負だとかいう話になってきて、
あ、本当、
うん、勝負っていうか、だから自分がこう、うん、こうちょっと履けられる時間をみたいな、
うん、作ろうとしてるんだ
よ、そうそうそうそうそう、そんな話がちょろっと聞こえてきて、
あ、
まあ、作ろうとしてるわざとじゃないんだろうけど、
うんうん、
まあ本当出ずっぱりですもんね。
本当出ずっぱり、ほぼ2時間出ずっぱりだもんね、
うん、主人公ね、
そう、あと心配なのはこれ本当に2時間で終わるんでしょうねっていう心配もあるけどね、
ああ、
まだ 全部を通してないからね、
うんうん、じゃあもうこう見に来てくださる人には果たして2時間で終わるのか、
ね、
どこまで空間はねじ曲げられているのか、
いいですね、
原作とどれだけの違いがあるのか、もうせっかくだから原作、うん、あの紙では買えないみたいなんで、あんまりないみたいなんで、うんうん、電子でね買ってもらって、ね、とりあえず1巻2巻買ってもらって読んで、読んで見に来てもらえるとなんかこうね、あ、ここがこんな感じに変わってるとか、
うんうん、
そうそう、ストーリーもちょっとこうじゃあ、 あの原作の方がガイドブック的な感じでね
そうだね、あとはまあ逆にね芝居見て、うん、原作に興味持ってもらって、あ、うん、後から読んでさあ、なるほど、あのこう原作はこういう流れなんだ、演劇頑張ってたね、うん、なんてなってくれると嬉しい
ね。あ、そうですね、本当に、ね、
だからまさにね、あの、うん、読んでから見るか見てから読むかの角川映画と一緒ですよね
そうだ、うん、でもハニワットも結局そうですもんね。
まあまあね、
うん、ね、あの朗読劇来てからなんかこうちょっとこう、ど、実はどんな話なのっつって、うん、後から買ったっていう人もいらっしゃった、
多かったよね、
ね、いましたよね、うん、確かね、
そう、すればそれだけ分かりにくいあの舞台ではあるんだよね、
うんうん、で原作知ってる人なんか最初本持ってきてこう本と見比べながら見てた人もいるもんね
そうだねどこをカットしてるのか、どこからどうつながってるのかみたいなのをね、うん、ことを細かに見てるファンの人がいましたね。
ね、本当に今回もなんかいろんな楽しみ方がしてもらえそうで、
いいですね、
はい、じゃあちょっと最後に告知をいきましょうか、は
いはい、いきましょうか、
はい、よろしくお願いします、演出家の
篠原
さん、
はい、はい、今年ゴールデンウィーク5月の1日から6日まで全10ステージ、お、10ステージはなかなか今までなかったよね、
うん、
池袋のスタジオ空洞というところで、やります。前売り券4,000円、当日券なんと5,000円、もうね、さっさと前売り買っちゃってくださいあと篠捨ての集いっていうですね、ファンクラブ、まあ、友の会があるんですが、そこの会員の方は500円引きの3500円になっています。20何人21とか2とかそれぐらい出るんだよね。
あ、そんなに出ますか。
そうそう、なかなかの人数で、所狭しと駆けずり回りますんで、はい、ぜひぜひお越しください。
おばちゃんたちのセーラー服が見られます、
はい、
そういう趣味の方もどうぞ。
そう、ドラちゃんもね、うん、基本先生、職員室の先生なんだけど、うん、後半ねセーラー服を着て、
はい、
このセーラー服がいいところ、
前半冒頭も着てます。冒頭も着てます。
あ、冒頭着てるか、
うん、
あ、そうかそうか。
しかもそのパッツンパッツンを避けるためにちょっとサイズの大きい似てるやつを買ってみたら本当にすごくよく似てて、そっちに逃げようかなっていう。
あ、本当、
うん、ただ 前焼きなんですよ。前焼きなんだけど逆に都合がいいんですよ、うんうん、着替えるのに。本当にあのデザインほぼ一緒で、リボンの形が違ったんで、リボンは支給されたやつを使って、
うんうんうん、
はい、逃げようと思ってます。
いいですね。まあ、あとはね、あの、うん、交渉つけたりとかするんでね、全体は一緒っぽく見えると思う、はい、
あ、一緒です一緒です、あの、はい、ただ前焼きっていうだけです、
うん、はい、楽しみにしてます。皆さんも楽しみにしてください、
はい、はい、そういうことで、じゃあぜひぜひご来場いただいて楽しんでいただけると嬉しいです、
はい、嬉しいですね、
はい、ということで、次回の放送は5月5日、はい、子供の日、もう絶賛公演中です。
そうですね、
はい、ということで、ぜひ思い出したら来ていただけると嬉しいです。
嬉しいですね。ぜひぜひお越しください。
はい、ということで、今日のゲストは、はい、
脚本家演出家の篠原明夫でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ皆さん、鈴木先生でお会いしましょう。
お会いしましょう。さよなら。
さよなら。